今日もあの、ろう者の、彼女がおられるので、少しですね、こう手話のこう通訳をこうしながらですね、メッセージを語る、考えております、でもですね、アドベントのこの第2週ですね、こう、クリスマスがですね、こう近づいてきてますね、今、ろうそくがこう2本、立っております。こう灯されています。だんだんこれが3本4本になると、このクリスマスのですね、クリスマスの、時がですね、このこう現れるわけですね。私たちはそのこう現れるこう時までですね、祈ってですね、こう準備をするということに、なるかと思います。今日ですね、一緒に、見ていきたいのは神様の救いの計画ということをこの一緒に見ていきます。そしてですね、この主についていく信仰ということをですね、この、一緒にですね、こう見ていきたいと思うのです。はいね、そしてマタイの1の11から17をですね、一緒に、読んでまいります。少しあの絵とかを少しあの一応ロア社の方あの来られているので絵とかを少し入れながら、お語りしたいと思っておりますが、はいね、マタイの、1章の、11から17をですね、読んでいきたいと思います。マタイの1の、11から、17であります。お読みいたします。バビロンの、捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロンの捕囚の後、エコンヤが、シュアルティエルを産み、シュアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエリアキムを産み、エリアキムがアゾルを産み、アゾルがツアドクを産み、ツアドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエルアザルを産み、エルアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまで全部で14代、ダビデからバビロンの捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代になる。アメン。ちょっと見えにくいですけどね、アブラハムから、ダビデまでが14代、そしてダビデからですね、ちょうどエコニア、この辺りがバビロン捕囚ですので、今日はエコニアを見ますが、14代、そしてバビロン捕囚からイエス様までが14代ということで、この歴史の中にですね、このアブラハム、そしてまたダビデ、そしてイエス様とですね、この長いこの歴史を通して神様はですね、このずっと働いてですね、そしてイエス様が誕生したということなんですね。で、今日の一番のこのポイントはですね、この主がこう熱心な愛と考えの中で、この歴史や私たち、ね、この歴史の中に住んでいる人々をこう神様がこう熱心な考えでサポートするということが今日のこのメッセージの中心です。一番のポイントになります。そのことを一緒に見ていきたいと思うのですね。はい、今日のポイント、3つです。まずですね、救いですね、この、救われるということは、神主のですね、熱心な愛と心でこうプレゼントされるものだということをですね、最初に、考えていきたいと思います。2番目です。 自分にとっては損でも主についていく信仰、まあ、先ほど言いましたこの歴史の中にはこう難しいことがたくさんあるんですね。でその中にはまっすぐじゃなくてですね、なんかこう回り道というか、あれどこに行くんだっていうように行く歴史もですねあるんですよ。だからここを通っている時にはあれクエスチョンですね、あれって、いや私にとっては損、うんうん、損ね、ああ分かった、ね、損ですね、あ損、あーやだなーって、もう苦しいなーって考えることってこう生きてたらあると思うんですね。でも神様はそういうこう苦しいな損だなと考える中にも神様は一緒にいて導いて、神のこの祝福栄光を表してくださるということをですね一緒に考えたいと思います。そして3番目は回復の主を受け入れるですね。この回復というのは神様の技です、うん、でもこの回復を受け取るかどうかは人の技なんですね。だから神様はこう回復をこう回復があるよあるよあるよってこう見せてくださるんですね。でもそれをこう神様受け取りなさい受け取りなさいとこう言われるんですけど、それを信じてアーメンと言って受け取った人は回復が私のものになるんですね。でもこう信じずにですね、神様の言葉をこう分からずにですね、なんか回復は難しいってこう後ろを向いてこうね暗い中にこう入っていったら、回復があるのに私が投げてしまう。そうするとこの回復はまあでも回復は遅くなります、うん、遅いね遅くなります。でも神様は熱心な神様だからこう回復をあげようあげようあげよう、でも私たちがいやいやいやって言うとどんどん遅くなるんですね。だから早くですね、早く受け取るっていうのがこういいんですね。はい、これが、3番です。今日はこの 1,2,3 を一緒にこう学びたいと思います。まず1です。 A です。救いは主の熱心さによってということです。はい、聖書見ます、ね、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図、これ1の1ですね。17はアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン州までが14代、バビロン州からキリストまでが14代となる、まあ、先ほど見た子ですね、アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからこの、バビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からイエスさんまでが、14代ということですね。はい、そしてですね、このイザヤの9の6はですね、これは、バビロン捕囚、バビロン捕囚ね、これ手話でどうバビロン捕囚、バビロン、OKOKOK、今日はこれでいきますね。ね、バビロン捕囚のちょっと前です。ね、これは、ね、イザヤの9の6、ね、アッシリアというですね、エルサレムは南イザヤのアッシリアとい う, こう敵にですね、脅迫されている。この時、北イスラエル、ごめんなさい、ね、口でいきますね。北イスラエルと南ユダがあります。そして北です、ここにアッシリアというですね、大きなこう国がありました。そしてこの国はこの、北のですねイスラエルにプレッシャーをかけてきたんですね。そしてこう滅ぼしていきました。それが722年です。でもちょうどこの時はBC732 年なので、 この北がこう滅ぼされる10年前なんです。だからこうそこに住むこう人々はですね、こう強い大きな敵がね、こう来るので、ああ怖い怖い怖いってね、怖い怖い、あ、私たちはもうあとはこう殺されるかなってこう、殺されるかなってこう考えるような、そういうこう、時だったんですね。ですから、このそういう中でですね、そういう中でこう人々のこのこう考えはですね、この真っ暗だったということです。でもそこにですね、神様の言葉、それもですね、これですよ、この一人の緑子が私たちに生まれる、与えられる、つまりイエス様が誕生するっていうのが、こういうこう暗い、真っ暗な暗い中で、この光のこの希望の言葉がこう語られたということなんですね。つまり神様は私たちのこの歴史が暗かろうが苦しかろうが悲しかろうが、でも神様はこの考え計画を持っておられて、その計画をこう進められるということをですね、私たちはこう分かる、知るんです。分かるんですね。でここはちょうど本当に暗い中で、どんな言葉、それはね、イザヤの 9-6、 一人の緑子、これはね、こうイエス様のことですよね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人のお子との子は私たちに与えられる、どんな方、主権はその方にあり、そんな不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、その主権は増しくはあり、その平和は足りなく、ダビデの王座、ね、ダビデの王座に納め、裁きと正義でこれを固く立て、これをなし、この後です、今より常しまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、アーメンです。アーメン。主の熱心が、暗くても真っ黒でも主の熱心な心、愛と心が私たちの人生を良い方向に導いてくださるというのが神様の約束だということをですね、今日一緒にこう覚えたいんです。アメン、ね、ですから神様はいつも良いことを考えて、私たちをその良い方向にこう導こうとされる、それも熱心な愛と心を通してこの導いていくということをですね、私たちはこのですね、この聖書からこの分かるということになると思うんですね。はい、ね、ですから最初は救いは神様の熱心です。はい、でこれですよね。でそしてイエス様が、誕生しました。アメン。そして今日はこのエコニアの ところを見ていきたいと思います。はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、そうですね。はい、これは今話したところですね。はいですね。はい、そしてですね、エコニアと書いてますが、エコニアですね。はい、このマタイの1-11-12ですね、このエコニアという人が出てきます、ね、このエコニアという人はですね、はい、ね、王様です。これ本当か、AI にエコニアの顔を映像を出してくださいって言ったら、こんなイケメンが出てきました。こんなイケメンかどうか分かりません。つまり写真は残っていませんので、ね、AI にこういう、ね、聖書に この聖句のエコニアを映像に出してくださいって言うと、まあ、AI ってすごいです ね出してくれました、ね、はい、かっこ こいい王様ですけどね、まあ、実際かっこいい方かどうかはそれは分かりませんが、でもこういう王様がいました。これはちょうどあのバビロン捕囚、ちょうど第一次バビロン捕囚ですので、あの597年頃なんですが、あの、はい、そしてですね、あのこれから本格的なバビロン捕囚って、あの何回かあって完全にあの南ユダが滅ぼされてますから、このエコニアたちはもう一番最初の段階でバビロンに連れて行かれた、バビロンに連れて行かれたこう人たちなんですね。でこの、 あのですね、神様は今日 の、 あの聖書の講読の場面です。講読のちょっと前ですね、エレミアの24章を見ると、神様はですね、この、イチジクの例えをしてるんですね。イチジクの例え、ね、イチジクって、ね、あの知ってますよ ね、 ね、良いイチジクと悪いイチジク、ね、イチジク、ね、イチジク ね、うんうん、ね、ごめんなさいね、ここ多分花がこうなくてこう実がこうできるね、そういう、ね、あの、はい、特別な、ね、イチジクです。こう良いイチジクと悪い、ね、イチジクの話なんですね、はい、ね。でこのエコニアにこの、エレミアがエコニアたちにエレミアが語ったのはこう言うんですよ、ね、私はこの場所からカリア人の地に送ったユダの捕囚の民をこの良いイチジクのように良いものであるとみなそうっておっしゃるんですよ。つまりこの連れて行かれた人たちが良い実のイチジクだって言うんです。人々はあれって思うわけですよね。だって連れて行かれるっていうことはそれは苦しいし悲しいし問題がいっぱいあるじゃないですか。でも神様はこう連れて行かれる 人たちが良いイチジクの実だっていうふうにこうおっしゃるんですね。もう少し見ていきましょうか、ね、私は彼らを幸せにしようと彼らに目をかける。すごいですよね。ね、こう連れて行かれた人を、ね、神様は、ね、うんうんね、見ておられて、ね、見ておられてね、幸せ、ね、幸せにこうするって、こうこの人たちをね、こう幸せにするって神様はこうおっしゃったわけですよ、ね、そして、ね、彼はこの地に帰ら、あ、そうね、この地に帰らせ、立て直し、壊すことなく植えて引き抜くことはないね、ね、あの後ではこの人をこう、ね、こうあの 元にこう返させるって神様はこう約束の言葉をこう、ね、語ってくださっているわけですよね、はい、ね、はい、そして私は私が主であることを知る心を彼らに、すごいですよ ね、 ね、こう連れて行かれた人たちが神様の心が分かるようになるっていうんですよね。こっちじゃない、ね、こう連れて行かれた人が、ね、こう苦しい人たちが神様の心が分かるようになるって神様言うんですよね。すごいですよ ね、 ね、はい、ね、そして彼らは私の民と、ね、ね、この人たちは、ね、神様私の、ね、こう羊だ、私の、ね、ものだってこう神様おっしゃる。そして彼らの心すべてを私に立ち返るね。だからこう苦しみを通してその人たちの心が神様に返るということをですね、神様は語られたんですね。アーメン、ね、ですからね、あの、苦しいことが問題ではないですよ ね、 ね、苦しいことを神様と関係なく苦しいことを歩むっていうのがこれ問題なわけですよ、ね、だから苦しいことを神様とこう一緒にこう歩んでいけばそれを通して祝福があるって神様はおっしゃってるわけですよ。アメン。だから私たちですね、周りにいろんな問題とか苦しみがありますよ ね、 ね、それを祈って神様の声を聞いて神様と一緒に歩んでいく。アメン。 これが一番大事なことだということが分かるわけですね。だからこの自分にとっては損、ね、苦しい、嫌だと思うことの中でも主についていく。アメン。嫌だな、あこれは損だな、あもう見たくないなって思っても、それが神様の計画だということは分かったら、こう損だという中にこうドボーンと飛び込んで、そしてこう泳いで向こうまで行くっていうことですよね。アーメン、ね、これが信じ、神様を信じている人の心だということ、ね、こう普通の、ね、神様をこう信じてない人はですね、ね、損、ね、苦しいこと、あやめやめやめやめって考えます。でも私たち信じている者たちは、神様と一緒ならば問題も苦しいことも損だと思っても、神様と一緒ならば OK という、これが私たちの信仰ということですよね。アメン。これがこの後の祝福にこのつながっていくんですよ、ね、だから今苦しい問題というのはこう、ね、もう OK なんです。後にこのつながった向こうに祝福があれば問題ないわけですね。アメン。私が苦しくても、私の後の人、私の子供たち、また子供の子供たちが祝福でいっぱいにあふれるんであれば、今私たちが、私が苦しいなって思っても、でもそれは種まきです。土地の種まきです。種をまいたら水が注がれて、太陽が照らされたら大きくなって、花が咲いて実がたくさん実る。それなら今ちょっと苦しくても、でも神様が後に祝福があるよってこうおっしゃってくださってれば、私たちは乗り越えていけると思いますけど、いかがですか。アーメン。アーメンですよね。アーメン、ね、ですから神様の言葉を聞くということが一番大事です。そして損をしても苦しい問題でも神様と一緒に歩むということが、もう一つまた大事なポイントになるということですね。アーメン。今2番目としては、損でもついていく信仰ですね、はい、でエコニアは一緒にこうついていった神様と、ね、一緒について補修に連れて、そこでこう生活したということですね。はいね、はい、で良い一軸としてこの実を実らせていったということですね、はい、そして、はい、こうも言ってますね。今日エレミアの29ですね、先ほど読んだところね、補修の民にエルサレムからバビロンに私が引いていた、家を建てて住み、家事に作るその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には娘を迎え、妻うんぬんとありますね、増えよ減ってはいけない、町の平安を求めてその町のために主に祈れと、ね、つまりこの行っていったバビロンでもうこう生活してこう子供たちをこうたくさんこう増やして、そしてその土地のために祝福を祈れと神様はこうおっしゃる、ね、だからこう連れていって、ああ嫌だ、ああもう問題嫌だ嫌だ、もうすぐもうやめ、逃げたい、もう問題苦しみも嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、もう問題も 見るのも嫌、もういやいやいやいやっていうのではないんです。その問題の中で毎日祈って周りの祝福を祈って元気に生きる、その中で毎日この生きていく、それが神様の考えだということが分かるわけですね。ね、ね、ね。そしてね、エレミアの29の10、バビロン70年が満ちる頃、 私はあなた方を帰り見、あなた方を慈しみ、その約束を話して、あなた方をこの場所に帰らせる。70年、ね、70年経ったらバビロンのところから解放されて元の国に戻ることができますって神様が約束してくださった。この捕囚のこの苦しい中にあって、これが神様ですよ、ね、だからね、災いではなくて平安を与える神様です ね、将来と希望を与えるのが神様です。そしてね、私たちは不安になるので、ね、もうすぐこう、もう不安、もう怖くなるので、ね、だから私たちは神様に叫ぶんですよね。神様に叫ぶと神様なんておっしゃってますか、うん、祈るなら私は耳を傾け、そして聞く、ね、聞く、ね、聞く、聞くと、ね、神様はおっしゃって、そして聞いたら、ねね、私たち、あなたに、私たちに語りかけて助けて、こう希望とこう喜びの力を注いでくださって、苦しみ問題の中でも元気に歩けるように力を、叫ぶ祈りを通してこの注いでくださるっていうのが神様ですね。ね、アーメン、ね、素晴らしい神様ですよね。ね、アーメン、感謝したいと思います。アーメン。はい。そして3番目です。このですね、マタイの1の12と13を見るとですね、ゼルバベルという人が出てきます。ゼルバベル、ね、ゼルバベル、ね、ゼルバ、まあはいね、はい、OK ね、一応 これでいきますね。ゼルバベルでいきますね。ゼルバベル、ね、ゼルバベルという人はどういう人かというと、バビロン捕囚の後ですね、エズラの一章を見るとクロス王様が BC の538年ですけど、このイスラエルの民を解放しました。このクロスという王様が民を解放して、このエルサレムに戻るこの命令を下したんですね。でそして もう一度こう、ね、神殿はもう、ね、こう壊されてもういましたから、新しい神殿をこう作るようにというこのペルシャ、ね、ペルシャの王様ですよ、ね、エルサレムの人じゃなくて、この王様が、ね、命令するんですよ。こう新しい神殿を作れって、すごいですよね。ね、でもそれが神様のこの計画であり、これがエズラの一書に書いてます。そしてですね、ゼルバベルは、はい、ちょ、はい、これもAI にエズラの、ね、エズラ書の中に出てくるゼルバベル、イラスト出してくださいって言ったら出てきました。かっこいいですね。AI ってやっぱかっこいい顔を作るっていう感じですけど、まあ、本当にこの顔かどうかは分かりませんが、ね、まあ、でもゼルバベルです、ね、ゼルバベル、ね、はい、ね、ゼルバベルです、はい、ね、そしてこのゼルバベルのですね、時にですね、ゼルバベルはですね、総督、つまりそのエルサレムのこう、一番トップです。トップです。王様からトップとしてこの仕事をするようにとこう命令をこう受けた人がこのゼルバベルです。そしてこの、神殿を作る責任者、ね、うん、責任者ね、責任者がこのゼルバベルです。ですから彼にはこうね、重たいこうね、責任が、重い重い責任があったんですね。で、そして彼は こう みんなに声をかけて、そして神殿を作ることをですね始めたんです。でもですね、この、はい、そしてさ、そしてですね、この神殿のこう土台がですねこうできたんですよ、うん、でそれを見た人たちがこう二つのこう分かれたんですよ、ね、あの一つはね悲しむ人、あれってなんで悲しむのかなって。でも一つは悲しむ人で、もう一つは喜ぶ人、はいね、はい、ね、神殿のね土台がこう見えた時にこうね、悲しんでるね、悲しんでる人たちがねたくさんいる、でもね喜んでる人もいるんですよね。ね、なぜってね、なんで悲しむとこう喜ぶ人がこう一生のところにいるのかですよ。それはですね、ここにありますね、はいね、主の宮が据えられたので民は皆、主を賛美して大声で叫んだ。しかし祭司レビと一族たちのうち以前の宮を見たことのある多くの老人たちは、以前の宮ね、ね、ね、前のこの大きな神殿を見てた年を取った人たちはこれを見て、悲しいって前はいいけど今ダメだって考えて悲しんだんですよ。それが悲しんだ人たちの心です。でもね、前が分からない人たちはもうできたの、おお、できた、もう素晴らしいって喜んでるわけですよ。だからね、悲しんでる人とこうね喜んでる人は分かれたんです。でも神様はこのちっちゃな神殿を通して神様のこの計画を進めていかれたんです。だから私たちはこうね、あの気をつけないといけない、ね、うん、気をつけないといけない。つまり昔の祝福を考えて今を見たときに、ああ昔は良かったな、昔は良かったなって考えてると、今を見ると今ちっちゃいので、ああダメだ、今はダメだ、ダメって考えるのは、それは神様の考えとは違うっていうことを私たちは分かる必要があります。神様、今の神様ですね、今の神様で、前はその前に神様の計画があったんで、それはいいです。でも神様は、ね、それをいろいろ通して今の神様なんですよ。だから今がいいんです。前と比べてちっちゃくても、今がいいんですよ。アーメン。そしてこれを続けていくと、今日の歴史ではイエス様が誕生するんですよ。だから、ね、私たちはこう諦めてはいけない、ね、諦めてはいけない、ね、諦めてはいけないんです、ね、ちっちゃくても問題があっても悲しくても自分の考えとは違っても、神様が導いたものだったらそれを喜ぶという心が大事ですね。大事です。アーメン、アーメン、ね、だから、ね、私たちはこうダメだってこう考えるのはこうやめましょう。やめましょう、ね、そして、ね、ね、神様はこうできるって、神様はできるって思いましょう、ね、思いましょう。近くの方にちょっと、ね、言ってみましょう ね、神様はできますね、神様はできます、できますね、ね、はい、ね、そのことをね、私たちはこういつもいつもですね、頭にこうする必要がありますね。なぜならね、これですね、ね、 エレミアの29の11、ね、神様は災いではなく平安を与える計画、将来と希望を与える、ね、これが神様ですから。アメン、ね、私たちはできないって言わないようにしましょう、ね、神様は、ね、助けてくださいます。アメン、はい、でですね、はい、ね、はい、ね、そして、BC の521年に、まだちょっと止まったりするんですけどね、まあ、今日詳しくしません。一時期これを神殿を作るのがちょっと止まる時期が15年ぐらいありました、ね、まあ、ここは今日は触れません。でも最終的に、はいはい、あ、間違えた、反対だ、ね、最終的にこれですね、BC の516年、エズラ6章の16節では、宮は、完成した、ね、宮は、この時に完成しました。アーメン、アーメン、ね、だからできるできるできる、ね、感謝感謝感謝と言っていくと宮がこのこう、完成する、ね、できる、ね、できたということになるわけですね、はい、これが私たちにとって必要です、ね、そして、ね、ですから、ね、ここで私たちがこの神様からこの、学ぶことができることは、神様は回復をこのプレゼントしてくださるということなんですね。神様が、ね、回復を、だからそれを私たちはもう素直にアーメンと受け止めること、これが大事です、ね、だからね、心の中にできない、できない、できない、ダメ、ダメ、ダメという思いがもし湧いてきたらどうしますか、ね、ダメ、ダメ、ダメっていう思いが湧いてきたらどうしますか、ね、どうしますか、ねね、それをパクッとするんですか、違います ね、それは、ねね、神様にお祈りして、これは私は受け取りません、ね、ゴミ箱に捨てます、ね、そう、ね、告白して私たちはちっちゃくても、って思ってもでもそれは感謝感謝感謝して受け止めていく、ね、神様のプレゼントは素直にアーメンもらいます、ありがとうございますと受け取ることが大事ですから、ね、それが祝福の根っこですね、土台です、ね、ですからそのことを覚えたいと思います、はい、ですね、で、はい、もうまとめに、ね、入っていきますが、ね、先週ですね、ガリオス先生という方の、メッセージを私ズームで、一緒に聞きました。東海教区の、富士の教会の牧師先生ですけど、その、ね、先生が、新しい教会、新しいクリスチャンという話をしていました、ね、そしてですね、で信仰ね、信仰を持ったら、ね、信じたら、ね、信じたらその人はだんだんだんだん証しをする人に変わるということをですね、話してくださったんです。でも信じて、ね、その後証しをするというその真ん中に神様に触れていただいて考えや心を変えていただく、つまり変革というの、つまり変えていただくというのが大事なんだということをですね、語ってくださったんです。でそれね、本当に今日のポイントとも同じことでありまして、 ね、私たちは、ね、今日こうメッセージをこう一緒に聞いて見て聞きましたけど、ね、こう見て聞いて、まあ、分かるわけですね。ね、分かるんですね。でもその分かったことを、ね、こう皆さんが証し、こう、ね、友達とか、ね、またはこう、ね、家の家族の人たちにこう証しをするっていう風になるためには、やっぱり皆さんが神様にこう触れていただいて心や考えを変えていただくということがこう大事になってくるわけですね。ね、で皆さんこれ、ね、大事だと思いますよ ね、 ね、どうやったら、ね、変えていただけるって思います？思います？これで、ね、はい、ね、どうやね、はい、ね、でガリオ先生がおっしゃったのはこの4つです、ね、本当にそうだと思います。神様を信じて、そして、ね、神様を信じて悔い改める、神、自分の考えからこの方向を変えていく、ね、これ大事ですね。例えば、ね、私の考えではダメダメダメダメと思ってた、でも神様は、ね、できるできるできる、この方向を転換するっていうのは、これは悔い改め、うん、あ、悔い、あ、そうだ、そう、これでこうね、はい、ね、ね、悔い改めですよね。アメン。ね、ですからこのメッセージを聞いたら、私たちは、ね、証しする人にこの変わるためには、まず、ね、考えを悔い改めていく、変えていくということがこの大事になってくるわけです ね、 ね、聞いて、ああ、いい話を聞いた、あ、よかった、恵まれ、あ、感謝だ、ね、恵みがあった、で終わったらちょっとね、終わったらダメなんですよね。その後、ね、皆さんが自分の祈りで、ね、考えをこう悔い改めていく、つまり、ね、あ、こっちからね、悔い改めていくことが大事なんですよ。だから、あ、ダメだなというふうに思っても、お祈りして、あ、いや、ね、メッセージで、ね、ダメじゃない、神様できるって聞いたって言って、ね、こう、あ、ダメだと思ったのを、ね、こう悔い改めていく、ね、この作業です、ね、これをして祈っていくわけです ね、 ね、これ大事ですよ、ね、それをしていくと、ね、だんだん心が変わっていく。でも次にですね、必要なのはつながりです。つながりです。まず一つは神様のつながりです。皆さん聖書を読んでますよ ね、デボーション、つまり、ね、読んでお祈りして、神様なんておっしゃってるかなっていうことをこう聞くっていう、こう時間を多分持ってると思う。それがつながりです。このつながりがあると、神様からいろいろと教えていただきます。アメン。だから、ね、聞いたらつながりましょう、ね、神様につながりましょう。でもそれだけじゃなくて、神様は教会をこう準備してくれてますから、ね、だからこの教会につながることです。一人で信仰できる、これはこう聖書が言っていることではありません、うん、一人だけでこの羊がいるとどうなるって書かれてます。狼がやってきて、一匹しかこう群れから離れたの狼がバクッと食べるって聖書は言うんです。これ脅しというよりは守りです ね、だからこの教会にできるだけこうつながること、うん、またですね、まあ、私たちは今、ね、セルグループスモールグループは、まあ、多分祈祷会が多分スモールグループの感じだと思います。ズームでやってますけど、ね、そういうこう本当に心を開いて祈り合う、そういう仲間の、うん、仲間、祈り合う、ね、仲間 をこう大事にしてつながることですよ。アーメン、うんね、そうやって、ね、神様につながり、教会につながり、そして仲間につながっていく。そうすると神様はこのいろいろなことを通して語ってくださって、皆さんがこう聞いた後、証しの人に、ね、大事ね、ね、証しの人になるっていうのが大事なので、ね、聞いた後証しの人にこう変えられるために、この真ん中が大事、ね、それがですね、あの、はい、悔い改め、ね、悔い改め、そしてつながり、そして行動です ね、 ね、はい、ね、分かったら行動します。今日ね、皆さんこの礼拝にね、あの来たってことをズームでね、あ、今ね、あの河合さん、お母さん出てますね、ズームでね、ね、あのね、でそね、こう来ているのはですね、やっぱり、あ、ね、あの、ね、あの、教会でね、あの礼拝をしているっていう、あ、礼拝ね、礼拝をしているっていうことが、あの、分かって、それが大事だっていうことは分かってるからつながってるわけですよね。ね、だからこうやってね、人間っていうのはもうすぐにこう変わる、すぐにこうこの人が外れるっていう、これがこう人間なので、だからこうずっとつながり続ける、ね、教会にまたはこう仲間にこうつながり続けるで、ね、デボーション、ね、お祈り、聖書はこういつもいつも、ね、こうつながり続けるこう、ね、そしてそこで分かったら行動、ね、行動ね、うん、あ、行動ね、行動するんですね、ね、行動すると、ちょっと場所が移ると景色が変わります、うん、同じところにずっといると、ずっと同じ景色です。だから変わる、大事って、でもずっとこう立ってると、もう同じ景色だけなんです。でもちょっと歩くと景色が変わります。これが大事なんですね。ね、そして変わると自分の弱さとか、またこうもう足りなさが分かります。そうするとですね、聖霊の満たしを求めるようになる。アーメン、ね、聖霊に満たされて元気が与えられて喜びが与えられるように、祈るように変わっていくということですね。アーメン、アーメン。ですから私たちは聞きましたね、聞きました、信じましたね、そして証人に変わるんですね。アーメン、ね、はい、今日最後もまとめていきますね。イエス様は、ね、私たちに、ね、これね、イエス様は、私たちに声をかけます。そして、イエス様、ね、イエス様は私たち羊に声をかけます、ね、私たちはその、イエス様の声を聞いて羊たちはこうついていきますね。アーメン、ね、アーメン。そしてそのイエス様はですね、この囲いの外の羊たちのことも考えてますね。ね、ね、イエス様はこの私たちのこの囲いの外の羊たちのことも考えてますね。だからその人たちにこのね、イエス様の声を伝えて、一つの群れ、一人の牧者となる。ね、ね、私の声に聞き従いますと書いているので、この羊 の外の羊たちにイエス様の声をこうドーンと届けるわけですね。おーいと、ね、イエス様は、ね、こんなことを言ってるよって。そうするとこう、ね、イエス様の羊は、ね、めーと言って、そしてそこからトコトコトコっとやってきて、この群れのところパカッと入って、ここに入ってくるわけですね。これがイエス様の考えです。だから私たちはですね、これですね、第一ペテロ、ね、3の15一緒に読みましょう、ね、むしろ心の中でキリストを主として聖なる方とし、しなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。アーメン。私たちはですね、 こう、ね、でも簡単です、ねね、私が変えられました、それを語ればこの説明になるわけですね。だからあなたが変えられた証を語ればそれがいいってことですよ。アメン、ね、ですから私たちですね、今日、クリスマスの前にですね、3つのことを学びましたね、救いは神様の熱心さで行いますね。この救い、そして神の計画は神様の熱心さを通して進んでいく、ね、私の熱心ではなくてね、神様の熱心で進んでいく、そして、ね、自分にとっては損でも、でも主についていきましょう ね、アーメン、ね、そして回復の主、ねね、あ、ちっちゃいなダメだなって思っても、でも神様が準備してくれたものであれば受け取っていきましょう。アーメン。その主についていきましょう。アーメン。今日のメッセージは以上です。感謝します。祈ります。神様、神様、あなたが今日このアドベントの第2週の中、2週の中でこの神様のこの恵みをこの語ってくださったことをありがとうございます。神様、私のこのちっちゃなこの人生の中にあっても、熱心に熱心に熱心にこの愛情を持ってこの助けようとしてくださっていることをありがとうございます。その神様の熱心さのゆえに感謝いたします。そして私たちはその声を聞いてついていきます。私たちの考えではあれとか難しいと思っても、でも神様のお言葉を握ってついていきます。どうか私たちを助けて、そして導いてください。お願いいたします。また私たちは聞いて終わる人ではなくて、聞いた後証しする人に変えられることを願い求めます。神様、どうか私たちを助けて変えてください。そして良い証人になるように導いてくださいようにお願いいたします。感謝します、感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン、アーメン。しばらく短く、ね、お祈りしていきましょう、ねね、今日教えられたことをお祈りしていきたいと思います。ハレルヤ、アーメン。感謝いたします。ハレルヤ、感謝します、うん。